9ページ。亀井義樹、子供食堂への支援と今後について。子供への投資は、町を元気にし、発展させ、住んでいるすべての方に恩恵をもたらす。子供政策は、福祉政策であり、経済政策であると考える。子供食堂は、一部の子供たちが置かれた、決して豊かではない生活環境を改善する目的のもと設置された。また、家庭にも学校にも居場所がない子どもたちの居場所づくりとしても重要な役割を果たしている。多治見市も子ども食堂の充実に取り組み、様々な支援を行っているが、今後さらに子どもたちの受け皿、また未来への投資として、子ども食堂を拡充していただきたいと考え、以下の質問をする。問い、現状活動している子ども食堂の団体数はいかほどか、また利用者数はどのようか。答え、福祉部長。市が把握しているのは、社会福祉協議会及び市民活動交流支援センター、ポルト多治見に、ボランティア団体登録を行った団体、もしくは本市に補助金申請を行った団体のみであり、令和4年度末時点で10団体である。また利用者数については、1回の開催につき20人程度の会場が多いが、中には100人ほど集めるところもある。問い、現状の子ども食堂の問題点をどのように認識しているか。答え、福祉部長。補助要項等の改定により、補助団体数を増やし、より活用しやすい制度に改善した。大きな課題はないと考えている。問い、ふるさと納税の活用を検討してはどうか。答え、福祉部長。今回計上された子ども食堂支援に関する300万円の補正予算は、ふるさと納税を活用したものである。問い、本当に困っている方に情報が届かず、周知が不足していると感じるがいかがか。答え、福祉部長。子ども食堂の利用を知られたくない方もいると考えられ、周知については慎重に判断し行っている。問い、学校で案内文書を配布してはいかがか。答え、福祉部長、案内文書を学校に持参し配布を行った事例がある。問い、東京都文京区で行われている民間団体 NPO 行政が連携して行う子ども宅食の仕組みを検討してはいかがか。答え、福祉部長、文京区の子ども宅食の事例については、調査研究を行っていく。井上明美、障害児、障害者の生活支援について。多治見市単独事業である、障害のある方への日中一時支援事業と、国の制度である生活介護での入浴サービスについて、利用者と事業所で働く方々の両方の立場で以下の質問をする。問い、日中一時支援事業は、障害のある方の日中の活動の場を確保し、家庭での介護が一時的に困難な場合や、介護者の休養が必要な場合に利用されている。事業者への給付単価は、利用者1人当たり1時間900円である。この単価は設定から何年経過しているか。答え、福祉部長、平成18年度に規定され、16年が経過している。問い、最低賃金よりも低い単価設定となっており、物価高騰の折、単価を見直す時期ではないか。答え、福祉部長、事業所の現状や課題を整理し、他市の給付状況も勘案しながら調査研究を行う。問 問い、生活介護における入浴サービスは、国の制度では義務ではなく、加算の対象にもならないため、実施している事業者は少ない。一部の事業者が苦労して無償に近いサービスを実施している。一方で、市単独事業である訪問入浴サービスの現在の単価は、1回あたり12,860円、月15回までである。訪問入浴サービスの利用者数、市の年間支出はどれほどか。答え、福祉部長、昨年度の利用者数は8人、延べ利用者は246人。本市の支出は年間約206万円。利用者自己負担分を除く、である。問い、特に重度心身障害の方が、生活介護事業を利用し、施設で入浴サービスを受けた場合、負担の大きい事業者に、市が加算の給付を行うことはできないか。答え、福祉部長。生活介護はそもそも、入浴を含めた排泄や食事等、様々なメニューを組み込んで実施する法定事業である。よって全国一律の単価設定は、入浴を行った場合も含めたものであり、市として入浴サービスのみに加算の給付を行う考えはない。制度が実情に合っていないのであれば、国に働きかけていく。